いかがお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第13回目、テーマは雨が止む、地が乾き、ノアが箱舟から出る、ノア祭壇を築き生贄を捧げる、新しい指示と取り決め。今日の聖書の箇所は創世記8章1節から22節、同じく創世記9章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記8章に入りますが、創世記8章1節から4節。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると、水は引き始めた。また、大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上にとどまった。大洪水の水が増していくところだけでなく、水が地を覆っているところ、そして今、水が引き始めたところの記録が書かれています。神はノアを心に留めておられたと書かれていますが、愛と憐れみに満ちた神様は、ノアとその家族のことを片時もお忘れにはなりませんでした。またここには、それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると、水は引き始めたとありますが、これは一晩のうちに起こったことではありません。水かさが増すのに150日かかりました。そして水が引くのには261日かかったのです。これはどう見ても、ごく限られた地域的な洪水だったのではなく、世界的な規模の洪水だったということを示しています。5節から6節。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。40日の終わりになって、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き。ノアがここで何をするか見てください。7節から8節。カラスを放った。するとそれは、水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。ノアはバードウォッチャーになりました。彼はカラスと鳩を飛ばしました。9節から12節。鳩はその足を休める場所が 見当たらなかったので箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは、水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。8章のカラスと鳩の物語の中に、偉大な霊的な真理があることを見ていただきたいのですと、マギー博士は述べています。 ノアが1年以上箱舟で過ごし、その後カラスを送り出しました。カラスは戻ってきませんでした。でも鳩は何度も帰ってきて、くちばしにオリーブの若葉を加えて帰ってきたことさえありました。なぜなのか私は知りませんが、鳩とオリーブの葉はいつも平和のシンボルですね。鳩が戻ってこなかったということは、それは神様の裁きが終わったことと、地上に再び平和が戻ったことの象徴でした。ただもちろん、箱舟から出ていく人間は、神様の裁きとしての大洪水を引き起こしたアダムのすべての息子たちと同じタイプの人間なのです。大洪水の後も、人間に大した進歩はなかったことがもうすぐわかります。事実、進歩は全くなかったのです。ところでカラスは清くない鳥のカテゴリーに入ります。ノアがカラスを送り出したとき、カラスは帰ってきませんでした。このカラスはなぜ帰ってこなかったのでしょうか。カラスが何を食べるかご存知でしょうか。カラスは死んだ動物の肉を食べるのです。大洪水の後、ものすごい量の死んだ動物の死体が至るところに浮かんでいたと思われます。カラスが箱舟に戻ってこなかったのは、そのようなカラスにとっての食物が十分あったからです。一方、鳩は清い鳥で、この後聖書の清い鳥のリストに入っています。ノアは清い動物も、清くない動物も両方箱舟に入れたことを思い出してください。鳩は情報を持って帰ってきました。鳩には帰巣性があります。そして鳩は乾いた血が現れ始めたことの証拠を持参します。三回目鳩は戻ってきませんでした。そしてノアは裁きの水が引いたことを知りました。前に聖書のすべての偉大な真理は創世記と密接な関係があると言いました。聖書は神様を信じる信徒の心の中には二つの性質があることを教えています。一つは肉としての古い性質。そしてもう一つは神様から信仰によって与えられた新しい性質のことです。第二コリント五章十七節でパウロは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたと述べています。イエス・キリストを信じる者に与えられる新しい霊的な性質のことが述べられているわけです。清いものと清くないものが一緒にあります。あなたも私も信者としてこの二つの性質を持っています。私たちの主は言われました。ヨハネ3章6節。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。さらにパウロは次のように述べています。ローマ7章18節。私は私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。パウロはこの二つの性質の間の戦いについて述べています。そして、今日も、信者の古い性質と新しい性質の間には、絶えず霊的な戦いがあるのです。カラスは、裁かれた世に出て行きましたが、死体のご馳走を見つけました。カラスはこれを常食にしているからです。あちらこちらと休みなくカラスは飛んで歩きました。古い性質というのはこのカラスのようなものです。古い性質はこの世のものを愛し、この世のものを食い漁ります。あなたにも私にもこの古い性質があるのです。一方、鳩は裁かれた世界に出て行って、行きましたが、休むところも満足もないので箱舟に帰ってきました。この鳩はこの世にある信者を表していると思います。古いカラスはこの世に出て行ってそれが気に入りました。第一ヨハネ二章十五節には、世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも 世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんと書かれています。あなたも私も裁かれた世界に今住んでいるのです。私たちはこの世にいますが、この世のものではありません。この世界を用いるべきであって、乱用するべきではありません。私たちはこの世を愛するべきではありません。ただ、この世の失われた人々を勝ち取って、神様の言葉を世界の人々に知らせるべきです。私たちの主はこう言われました。マタイ16章15節。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この地上での仕事を果たして、神様の言葉を知らせようではありませんか。それこそが大切なことですと、マギー博士は強調しています。あなたにはカラスと鳩のように古い性質と新しい性質の両方があります。あなたはどちらの性質によって今日という日を生きておられるでしょうか。あなたは今、神様と共に歩んでおられるでしょうか。13節。ノアの生涯の第601年の第一の月の一日になって、水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。これで261日になり、大洪水の合計日数は371日、一年を超えました。このことも、聖書が大洪水が世界的な規模であったことと合致します。大洪水に関するある考古学的な発見があります。J.E. シェリー博士の言葉をお伝えしたいと思います。シェリー博士は大洪水が世界規模で起こり、地球全体を覆ったという立場をとっています。最も著しい実例がマンモスの例です。マンモスはシベリアのツンドラ地帯、またアジア大陸横断のあらゆるところ、そしてアラスカの北とカナダの凍った泥の中に埋まっているのが見つかったのです。彼らは沼地にはまっていたのではなく、高地に住んでいた群れが見つかりました。何百何千という数の群れです。続けてシェリー博士は、これらのマンモスを調べたところ、彼らは溺れたことが分かったと言っています。もし彼らがただ沼地にはまったのであったら、飢え死にしているはずです。さらに北上すると、北極海の内側の島々の土の中には、マンモスの骨がサーベルタイガー、巨大なヘラジカ、クマ、ジャコウシ、木の幹などが一緒に発掘されています。現在この地域には木は生えておらず、一番近いところでも何百何千キロメートルも先まで行きませんと木はありません。マンモスの骨が発見されたこの地域には、一年に三ヶ月だけ非常に貧弱な植物だけが生えます。そしてその食物だけを食べて何千頭ものマンモスが生き残れたはずがありません。しかもマンモスの胃袋に入っていたのは松葉、サンザシの枝などでした。このマンモスたちは沈んで沈んだ泥ですね。これが柔らかかった時に短期間の間にその中に生き埋めにされたのです。その後この沈泥が突然凍って、それから一度も溶けませんでした。腐敗の跡がなかったことでそれがわかります。マンモスの牙はロンドンの港で1000年以上も売られていました。国立歴史博物館はロンドンの港の象牙販売店からマンモスの頭と牙を買い取りました。このマンモスの頭は非常に生々しく、元々の毛皮までついていました。ですから、ノアの洪水はごく限られた地域的なものではなく、世界規模の大洪水であったことは確かです。18節から19節。 そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。さて、ここで神様はノアと契約を結ばれます。この契約は非常に大切なものです。神様がノアとこの契約を結ばれたとき、同時にまた神様は今日、地上に住む人類全体と契約を結ばれたのです。20節。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。これでノアがなぜ清い動物を7つが入れたのかがわかりましたね。ノアは今、清い動物を生贄として捧げているのです。ノアが箱舟から出てきて最初にやったことは、神様に全焼の生贄を捧げるために祭壇を築くことでした。全焼の生贄は、イエス・キリストの性質を物語っています。神様の前に受け入れられること。神様を認めて神様を賛美することを根拠に、全焼の生贄は捧げられます。この特別な時に、神様がノアを喜ばれた理由の一つは、ノアが捧げたこの生贄だったことに間違いはありません。21節。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうおせられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。人の心に浮かぶ空想は若い頃から邪悪に満ちています。そしてそれが進歩することは決してありません。22節。地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。大洪水があまりにも広範囲にわたったので、地軸が傾いたという説がありますが、ご存知の通り地軸は元からまっすぐではありません。いわば中心が外れています。磁気の中心は回転の中心とは違っています。どこかの時点で何かが起こり、そしてこの大洪水の時にその何かが起こったのではないかと多くの人たちが信じています。とにかく地球があのように回転するので季節があるわけです。洪水の前に人間は三つのことについて学びました。1、神様に対する反逆が現実のものとなり、公然のものとなりました。2、神様からの啓示を人は拒否しました。3、悔い改めが完全に拒否されました。人間は反逆的になり、啓示を拒否し、そして悔い改めようとしなかったのです。さて、ここでノアが箱舟から出てきました。彼は最もユニークな立場に立っています。ノアは人間という種族の頭という立場に立ったのです。アダムが立っていた立場と同じです。私たちはみんなアダムと親戚だと言いますが、私たちの親戚関係はもっと近いのです。私たちはみんなノアでつながっているのです。ある意味でノアは今日の私たちみんなの父であるわけです。さて、いよいよ9章に入りますが、この箇所が人類の歴史にとって革命的な始まりであるということを理解するのは簡単なことではありません。ここにおいて人間のこれまでの神様と個人における道徳的な良心の管理体制は終わり、神様はこれ以降、人間がその道徳的な責任を自分自身で納めるように、 新しい道徳基準としての社会的な権威や政府の制度を与えられました。神様がノアと結ばれた契約の中にそのことに関することが出てきます。そして神様がノアと契約を結ばれたとき、神様はあなたや私とも契約を結ばれたのだということを忘れないでください。神様はすべての人間と契約を結ばれたのです。九章一節。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。この満ちよという言葉はここで意味が深いものです。なぜなら大洪水の前に文明があったこと、そして今大洪水の後に文明があって叱るべきことを私たちは知っているからです。この満ちよという言葉は日本語では単に満ちよと訳されているだけですが、英語では再び満たすまたは補充するという意味があります。アダムが地に満ちよと言われた時にもそうですが、アダムの前に何か生き物がいたのだろうと推測することができます。神様が最初にノアに言われたことは埋めよ、増えよ、地に満ちよでした。種族が増えなければなりません。神様はこの命令を特別な状況の下で与えられたことを忘れないでください。今日私たちは人口の爆発的な増加の中にあります。人口過剰はかなり危険です。でもノアの場合は特殊でした。彼と彼の家族以外に地上には誰もいなかったからです。二節。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、それらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。契約のもう一つの部分は動物の世界に対する人間の保護と支配権です。この時よりも前には人間と動物の関係は違っていたと思います。明らかに人間は以前は肉食ではありませんでした。すべての動物はおとなしかったのです。ペットにしている動物を食べる人はいません。大洪水が差し迫ったとき、動物はノアのところに自分からやってきたのです。動物たちはノアを恐れている様子は少しもありませんでした。しかし洪水の後、動物たちは人間を怖がり、恐れるようになります。でも人間は動物の世界に対して責任があります。今日、動物や鳥類の命を守るために保護地域を設けなくてはなりません。そして動物を人間の手から守るために政府が必要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は雨が止む、地が乾き、ノアが箱舟から出る、ノア祭壇を築き生贄を捧げる、そして新しい指示と取り決めというテーマで、創世記8章1節から22節と9章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記9章3節から29節、新しい指示と取り決めその2、そしてノアと息子たちの罪をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。